岩手医科大学命からテーマは先週に引き続きまして手掌多汗症について、手のひらにたくさん汗をかくという病気なんですが、コラボ企画となっておりまして、先週は皮膚科の先生にお話を伺いました。今週は呼吸器外科学講座助教の金子由香先生にお話を伺っていきます。金子先生、おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
少しお時間をいただきまして、手掌多汗症の、振り返りをさせてください。はい。日常生活をする上で様々な困りごとをもたらすほど手のひらから汗が出る症状を手掌多汗症と言います。先週伺ってきました。そして治療としては皮膚科のところでは内服薬、外用剤、そして皮下注射ですとか溶液に手を浸して通電するイオントフォレシスという治療などがありますよということで、先週伺いまして、でもまた重症、それでも治らなかった方々など、重症と呼ぶということでしたけど、手術をする場合もありますよということで、ここがコラボ企画の核となる連携の部分なんですね。
はい、そうになりますね。はい。
はい、今私が説明させていただいたところというのは正しいところで、
おっしゃる通りです。
はい、じゃあまずは取り掛かりは皮膚科。
そうですね、皮膚科の先生のところに受診していただいて、飲み薬だったり塗り薬で日常生活にそれでも支障が出るというふうな方は呼吸器外科の方にご紹介をいただいて受診していただくというふうな形になります。
はい。手術となった時に正直ピンとこなかったというか、そうですね、はい、手のひらのことが呼吸器外科の領域になるんだというところ、多分お話を今日最後まで伺うと納得っていうところだと思うんですが、はい、では金子先生、実際どういう方が手術の対象になるのかという、はい、そのあたりからですね。はい、
そうですね、重症で日常生活に大きな支障をきたす場合っていうふうなところなんですが、ガイドライン上では過剰な手のひらの発汗が明らかな原因のないまま6ヶ月以上認められ、これら今からお話しする2項目以上が当てはまるものとされています。項目内容としては、最初に症状が出るのが25歳以下であること、あとは左右対称性に発汗が見られること、睡眠中は発汗が止まっていること、1週間に1回以上多汗のエピソードがあること、家族歴が見られること、発汗によって日常生活をきたすこととなり、これらの中で2項目以上当てはまるものとされています。
はい、最初にその明らかな原因のないまま6ヶ月以上ということで、例えば精神的なすごくこう圧迫するものがあったりとか、
そうですね、
そういうこともないのに、はい、ということですよね。
そういうことになりますね。はい、
そのガイドラインの2項目以上当てはまるとされると、では手術を検討してみましょうか、
はい、
ということになるんですね。
はい、
実際に先生、1年間の中で何例ぐらいありますか？
1年間におよそ1例から3例ぐらいの方が手術の適用になっております。
はい、25歳以下で最初の症状が出た方ということですけど、はい、手術をなさる方っていうのは若い方が多いんですか？はい、
そうですね、20歳前後の方から、50歳前後の方まで受診されますね。
はい、何か日常の何気ないこのテストとか、はい、そういうことで も、
そうですね、
もう髪がびしょびしょになってしまうぐらい、
はい、
またペンも持てないぐらい汗が出ることもあるっていう、QOL がだいぶ下がってるっていう患者さんが多いということでしたけど、はい、じゃあ実際その手術はどういう手術なのかということで、はい、
ですね。じゃあここから手術の詳しい内容をお話ししていきますが、手術は、名前としては胸腔鏡下交感神経遮断術という手術になります。
はい、
手のひらにつながって多汗を起こしている交感神経という神経を部分的に遮断する手術になります。こちらの手術は以下の3点の考えが原則となっております。手のひらの汗を確実に減らすこと、患者様に負担の少ない治療をすること、代償性発汗に配慮することの3つになります。
はい、まず1つ目の手のひらの汗を確実に減らすこと、はい、これはもう分かりますよね。
はい、
で患者様に負担の少ない治療をすることということは、はい、手術が 大掛かりにならないこと、はい、ということなんでしょうかね。
小さな傷で胸腔鏡下という、まあ、細い小さなカメラで行いますので、うん、傷が小さく跡があまり残らないというふうなところで負担の小さな治療というふうなところになります。
はい。そしてまあ後に詳しく伺いますが、代償性発汗に配慮ということで、はい、ここはあの今の段階では、はい、何か他から汗が出てくることに配慮かなっていうふうに聞いて取れるんですが、後ほど詳しく教えてください。
お話しします。
はい。はい。ではその胸腔鏡下交感神経遮断術、どういう手術になるのか教えてください。
こちらは全身麻酔での手術になります。両脇の下に約1センチと3ミリの穴を2つずつ開けまして、胸腔鏡と呼ばれるカメラと、あとは手術器具を挿入して行います。そして肋骨の付け根にある多汗を起こしている交感神経節というものを切除します。
はい。
遮断部位としては第3から第4肋骨レベルが多く、こちらは手のひらの汗をまず遮断するレベルになりますが、液化発汗といって脇の汗を多くかかれることでお悩みの方は第4から第5肋骨レベルというふうなところまで延長して手術を行います。手術時間は片側約30分なので、両足を行った場合には1時間程度になりますが、癒着だったり体の大きさなどが原因で、まあ、手術時間が長くなることはあります。入院期間は基本的に2泊3日となり、手術の前の日に入院していただいて、手術の翌日に退院となります。手術は両足を行うことが多いんですが、ご希望次第では片方ですね、利き手のみなどの遮断など柔軟に対応しております。
はい。なるほど。では期待される効果伺いましょう。
はい。術後すぐに手のひらの異常な発汗が止まります。薬物治療と異なり効果が確実で永続的、再発のリスクは少ないと言われております。傷口が小さいので、傷跡は目立ちません。
はい。金子先生、期待されること、まあ、効果がいくつかありましたけれども、逆に心配なこと、ね、例えば合併症とかですね、はい、そのあたりはどうですか。
はい。まずですね、代償性発汗、こちらは、後ほど詳しくご説明します。
はい。
あとは手のひらの汗が完全になくなりますので、冬場特に乾燥しますので、こちらは保湿がとても重要になります。あとはホルネル症候群といって、第一肋骨レベルの神経を損傷すると眼瞼下垂、眼球間を縮動といった症状が出現することがあります。しかし我々の施設では基本的にこの第一肋骨レベルというのは操作しませんので、発症することは稀な合併症になります。
なるほど。それでは金子先生、いよいよ最大の合併症というところ、はい、代償性発汗について教えてください。
はい。こちらはですね、発汗が停止した部位の代わりにこれまで汗をかかなかった体の他の部位、例えば背中だったり、胸、胴回り、お尻、太もも、膝裏などに汗が増えたと感じる代償性発汗を生じる方がいらっしゃいます。程度に差はあるんですが、ほとんどの方に発症すると考えていただいた方がいいです。重症の方は座っているとズボンやスカートがぐっしょり濡れてしまう方もいらっしゃいます。しかしながら代償性発汗に対する有益な治療はなく、発症の有無に関する術前予測は困難となっており、これらのことから全国的に訴訟になるケースが少なくないのも事実です。治療の前にこれらに関して詳しくご説明をして、患者様の生活スタイルや職業、悩みの大きさを踏まえて手術をするかどうか判断をいたします。手術を検討する際は代償性発汗のリスクを十分にご理解された上で判断していただければと思います。
なるほど。金子先生、悩むところですよね。
そうですね。
はい。手のひらの汗、例えば今まで握手もできなかった、でそれでもう人との付き合いも苦しかったよっていう方にとっては、この手術によってこの手のひらの汗が止まるというのは、まあ、幸せですが、まあ、その一方でその合併症、お尻や太ももや膝裏とかね、ズボンやスカートがぐっしょり濡れてしまう方もいらっしゃる、
はい、
つまりこんなはずじゃなかったみたいな、
ね、
方もいらっしゃるということですよね。
はい。
程度の予測ができないだけに、いくら説明を受けていてもまあいいでしょうという感じで
進んでしまうと、後から、こんなはずではって思ってしまう方もやっぱり中にはいらっしゃると思いますね。
ここは先生、じゃあどうしたらいいのかというのは、医療者とそれを受ける患者さんとの間で
話し合いをして、納得された上でもう本当にどうするかっていうふうなところで、最終的な患者様に判断していただくことになります。
例えばですけど、もし私がそうだったら、金子先生に相談したくなるのは、少しだけ抑えてくれることはできるのかしらとか、合併症が少ないようにちょっとだけっていうのはどうなんでしょうね。
その程度の差がわからないので、例えば片方だけ最初にやってみるっていうふうな、ところもあるんですが、片方だけだから少ない、そういうわけではないので、こればっかりはちょっと予想が困難にはなってしまうんですね。
先ほど利き手の方だけ手術するという方もいるということでしたけれども、そうですか、難しい問題ですね。もう慎重にという感じでしょうかね。
おっしゃる通りで、まずは皮膚科の方に受診していただいて、飲み薬、塗り薬でも効果がなかなかない、最終的にもう手術で何としてでもやっぱり多汗を止めたいっていうふうな方がいらっしゃいましたら、呼吸経過の方にご紹介いただいて受診していただければと思います。
しかもその呼吸器外科に行ったからもう手術確定ではなくて、まだそこで呼吸器外科の先生方としっかりとお話をして、
そうですね、改めてこちらの代償性白化に関してのお話をさせていただいて、よく考えていただいた上での手術への流れになると思います。
そしてちょっと繰り返しておきますけれども、必ず合併症として代償性白化が出るわけでもなく、でも出ないとも言い切れないし、わからないという部分を含んでいるんですね。
なので余計に慎重な、判断が必要かなというふうに考えております。